FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。文化の秋、芸術の秋、市内各地で文化の催しが毎日のように行われています。それぞれのホールではコンサート、それぞれのギャラリーでは展覧会が、今の時期西宮は町中で文化の活動が渦を巻くように展開されています。文化祭や芸術祭、その中心にいながら時には表の舞台で活躍し、時には裏方として支え役に回っていただいたりして、秋の西宮の文化活動を盛り上げてくださっているのが西宮芸術文化協会の皆さんです。今日はその西宮芸術文化協会の事務局長を務めていらっしゃる猪下関先さん、書家でいらっしゃる猪下先生と、西宮市文化振興財団の事務局の中でそれらの活動を準備をしたり宣伝をしたり庶務をしたり、そういうお仕事をしていただいている中島さんにおいでいただきました。芸術文化協会の活動と、またこの秋の西宮で行われる興味深い文化事業のお話をお聞きしていていきたいと思います。猪下先生、こんにちは。
こんにちは。
いつも文化の仕事といえば猪下先生、おいでいただいています。まずは西宮芸術文化協会という団体のことを教えていただきたいなと思います。
まあ、芸文協会というのは西宮で主に活動している、芸術家の集まりです。今会員が総勢215人。
215人もいらっしゃる。そうですか。
で、まあ懇親会やったりしながらお互いに研究交流したり、
なるほど、
ということと、市の文化行政にいろいろ協力したり、例えば支店の審査であるとか、というようなことで協力させてもらったりしているような団体です。
215人とすごい数だなと思いますが、学校の教室にしたら4つか5つぐらいいっぱいになっちゃうぐらいの人数ですよね。仮にプレラホールで会合したら満杯になるような、それぐらいの人数いらっしゃるということなんですけど、どんな芸術家って言いますか、どんな種類のことをやってらっしゃる方が集まってらっしゃるんですか。
そうですね、今芸文協会は11分野の人が集まってるわけですけども、その内容が、洋画、日本画、写真、工芸、デザイン、彫塑、建築部門、それから書道、
先生の分、一番最後に言いましたね。書道も
いやいや遠慮して。あと文芸とか芸能は日本舞踊ですね。と音楽、それから能楽。
お能の方もいらっしゃる。
それで現在11分野ということになって、
じゃあ11種類の、まあ言ったら芸術活動をやってらっしゃる方が215人いて、その方々がそれぞれの分野ごとに、部会みたいなの作ってらっしゃるっていうふうに考えて、すごいですね。215人の人全部が集まったら、それはすごいことやろうなと思いますけど、何でもできる、
全員が集まるいうことはなかなか難しいですけどね。
皆さんお忙しいですもんね。それぞれが独自の活動をしながら、みんなで集まった時には親睦の会をしたり、あるいは、芸術についての、いろんな議論をしたりというふうなことをされているんだと思いますけれど、具体的に どんな活動を、その全体集まって芸文協会として活動するというのはどんなことをされるんでしょうね。
そうですね、今あの芸文協会としての活動というのは、うん、秋の芸術祭今始まったりこれから始まったりするものがありますけども、全体としてはそれぐらいですね。あとは個別にいろんな展覧会やったり活動はしてますけども、
で西宮は社会教育活動の盛んな町で、うん、公民館がいっぱいありますでしょ
う。そうですね。
それとちょっとまあよう僕は自慢たらしく言うんですけど、ギャラリーがいっぱいあるよっていう、西宮にはギャラリーがいっぱいあるんやとか、あの大小合わせてホームもいっぱいあるんやとか言いますけど、それらの例えば公民館なんかで絵を習いたいとか書をやりたいとかいう人いっぱいいますよね。
そうですね。で
そういう人の指導にも先生方手分けをしていってらっしゃる。
まあ芸文会員でない人も指導している人もいっぱいありますしね。はい。ですけど、はい、僕らも
だいぶたくさん行ってらっしゃいますよね。
そうですね。
それとあの、うん、西宮北口のギャラリーと併設されている創造の教室みたいなところありますでしょ。
はい、
あそこにもいろんな形で教室を開いて市民の方集めてやってらっしゃる。
そうですね。はい、あそこは割と芸文会員の人が指導しているグループ多いですね。
多いですね。井下先生もあそこで教えてらっしゃる。
はい、
週に1回ぐらい行かれるんですか。
そうですね。
うん、そういうことを通じて、まあ、市民にあの芸術文化活動を、うん、一緒にやりましょう言うて呼びかけたり、
はい、
あの一緒に楽しんでもらったり、特には文化祭で展覧会をやるのを指導されたりというようなこともあるんだと。
そうですね、はい、そうい
いますが、本当にあの創造活動をされる方、芸術家の方っていうのはもうそれぞれどんだけやっても時間が足らんぐらいと言われるぐらいお忙しい方々、西宮の方々はそれが自分のことだけじゃなくて市民の文化活動が活発になるようにっていうんで、ずいぶんのボランティア奉仕みたいな活動をされてるんですよね。
そうですね。10月初めに野外文化授業というのをやるわけですけど、ね、
はい、
これはまあ市の
呼びかけでやる、
はい、でまあそれも各個人の専門分野だけを追求するんじゃなしに、
はい、
そういう子どもたちとの交流とか市民との交流、
なるほど、
そういうものもあの非常に我々の創作活動にプラスになると思うんですね。
逆にそういうこともあるんですか。
それもあると思います。
あ、そうですか。あの市民の方からすると教えていただいて嬉しいという気持ちでなんですけれど、
教えるというよりも一緒に交流することでね、はい、またこっちも売るとこがあるんでね、
持ちつ持たれつというか、そうですね、お互いに影響し合うというようなことがあるんですね。
はい、
だから西宮の文化活動はますます盛んになるという、そんなことだと思います。随分あの芸文協会もできてから長いし、何十年ですよね。
何年になるんですか。もうちょっと
ね、もうあのそれこそ40年とか50年とかいうところに行くんだと思いますが、 そうですね、それぞれの活動が歴史に刻まれていってる、そんなあの団体だと思います。秋のご行事といいますと、まあ、芸術、先ほど先生おっしゃった芸術祭、それから野外文化事業なんていうのも言われましたけども、あの中島さんにこれはちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
あの市がこう中心になりながら、
はい、
芸文協会の先生方がこう一生懸命手伝ってくださる、で実際は市民も一緒にやる、あるいはあの一緒に鑑賞するというふうな大きな行事がこの秋に行われる。
あります、ね、
そのあたりちょっとご説明、ご紹介いただけたらと思います。
かしこまりました、
はいはい、
ではですね、先ほど少しお話がありましたけども、まずあの、芸術祭、西宮市芸術祭というイベントがあります、
はい、
でこれはですね、うん、まあ、あの優れた芸術を鑑賞する機会を、まあ、設けさせていただいて、うん、で市民の、芸術の鑑賞力ですね、これを向上をしてもらうことの、うん、などのためにですね、行っています。で会期は、10月3日から、来年の1月12日まで、の会期なんですけども、この中で計4つのイベントを行います。
4つもやりますか。
はい、
どうなんでしょうね、
はい、で、まあ、あの特に今日ご紹介するのは2つ させてもらおうと思うんですけども、
はい、
で一つ目がですね、まずあの古典芸能鑑賞会というのがあります、
はい、
これが11月1日の、午後1時半からで、場所は市民会館アミティホールで、
一番大きなホールでやるんですね。
そうですね、うん、でまあ、日本舞踊 を、まあ、テーマに開催しますと、
はい、
でということで、まあ、日本の伝統芸能ですね、うん、これを身近で堪能してもらえます。で、入場料が、まあ、ありまして、うん、まあ、一般1000円、高校生以下は500円ということでなってます、うん、で、2つ目ですね、これがあの美術展があります、日程が10月22日から11月9日まで、
はい、
で、市民ギャラリーの方で、
市民ギャラリーいうと図書館の、
そうですね、
コレーンの図書館の、
はい、
あの中にあるあれですね、
です
、一番大きなギャラリー、
そうですね、
はいはい、
で、まあ、タイトルが西宮の作家の金作展ということで開催します。でこちらは、まあ、あの会期2つに分かれてまして、
うん、
第1会期が10月22日から30日まで、
はいはい、
でこの期間は、まあ、の洋画、うん、デザイン、写真、調査の各部門からの出展となります。
洋画、デザイン、写真、調査、
はい、
はい、
で第2会期が11月1日から9日まで、
入れ替えになるわけですね。
入れ替えになりますね、
はいはい、
でこちらが残りの日本画、書道、工芸部門と、
日本画、書道、工芸、
はい、
の後半にやられる、
そうですね、はい、でいう流れでですね、
うん、
でまあ、時間は両会期ともに、まあ、午前10時から午後5時まで、ただし、まあ、各会期の最終日があります、うん、でこれは、まあ、搬出とかありますので午後4時までとなっています。あとですね、まあ、全ての月曜日と、
うん、
あと10月31日だけはちょっと休館となっています。
この展覧会の方で作家の方と交流したりするようなあれはありますか、市民の見に行った人が。
そうですね、あの先生がお越しになられる日というのも
あるわけです ね、会場にいらっしゃる日もあるので、行ったら先生とお話もできるかもわからない、
そうですね、
ということですね、
はい、
楽しみですね。
ありがとうございます。
全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか、その展覧会に出品されるっていうのは。
そうですね、157名
になってます。すごいですね、
はい、
157人の作家が一斉に自分の作品を出される、は
い、そうですね、
これはあのいろんな会がありますでしょう、日本中全国的な組織とか、あるいは書道にしろ何にしろみんな会があるじゃないですか、
はい、
こんなん関係なしにみんなが集まってやるという展覧会ですよね。
そうですね、
これはもう西の宮でないとできないようなことを、芸文協会があるからこそできるというふうな、催しでしょうね。
おっしゃる通りだと思います。
あのさっきちょっとお話し出た古典芸能鑑賞会、
はい、
これも日本舞踊だとおっしゃいましたけど、
はい、
藤間流や花柳流やその他の流いろいろあるじゃないですか、
はい、
だいたいそういう会ごとの舞踊の発表会のようありますけど、
はい、
もうみんな入り混じって一緒の舞台でやりましょうなんていうのも、これ西宮の芸術祭でならではのことじゃないですか。
大変珍しいことだと思います
ね、
はい、それとですね、で今日特に、お話したいなと思っているのが、野外文化事業という、
野外文化事業、はい、
でこれが、まあ、一般的にはあの野外アートフェスティバルというふうに呼ばせてもらってます。
はい、アートフェスティバル、
アートフェスティバル
かっこいいですね。
ありがとうございます、はい、まあ、一言で言えばですね、まあ、市役所前公演が3日間だけですけども、
はい、
まあ、アートのテーマパークになりますと。
お、市役所の前のあの大きな公園が、
はいはい、
テーマパークになっちゃう。
アートのテーマパークになりますね。
うん、どんな中身になりますか。
はい、ですね、まあ特に、さっきもちょっとお話し したかもしれませんけど、うん、まあ、子どもたちですね、
うん、
の感性にこう刺激を与える企画が目白押しということで、
嬉しいこと言っていただきそうですか、はい、
で、まあ、内容的には全部で9つの企画があるんですね。で、まあ、一つ一つ話していると時間もないですので、
うん、
一つ一つ、まあ、簡単にご紹介させてもらいます。
ご紹介ください、
はい、まあ、一つ目が、まあ、アート体験広場というものがありまして、丸太切り、丸太を切ること、
あ、毎年やってますね。
やってますね、はい、
長い木を置いといてみんなにノコギリで切ってもらうという、
そうです、
はいはい、
なかなかその体験できないと思うんですけど、
そうですね、
はい、であったり、まあ、フェルトでアクセサリーを作ったりとか、
はい、
まあ、親子でですね、
うん、
ワイワイ楽しみながらこうワークショップを楽しんでもらう企画がそのアート体験広場、はい、で2つ目が、アートフリーマーケット、はい、まあ、もう3日間で60ブースもの出店があります。で3つ目が野外コンサート、
うん、
はい、 これは日曜日と祝日の2日間ですけども、はい、トータル16組の出演があります、はい、で4つ目がアートフラッグの展示。
アートフラッグ、
はい、
どんなもんですか。
まあ、言ってみたら大きな旗にですね、
旗、
はいはい、市内の学生が作ってくれた旗、まあこれも全部で70枚ほどが集まるんですけども、
西野に大学たくさんありますから、はい、美術関係の人たちもいっぱいいらっしゃるんで。
そうですね、
そういう人が出してくれはるわけですね、うん、そういうのを。
ただね、大学だけがちょっと出展ないんですよ。あ、そうです。小中高と。
あ、小中高で、はい、なるほど、うんうん、ね、そういう方々がね。
そうですね、70枚がずらっと並ぶので、これもいつも会場彩ってくれて素晴らしい光景ですね。
そうですか、
はい、で5つ目がアート作品の展示ということで。
アート作品、
はい、
実際に作品が出てくるんですか。
そうですね、屋外にこう、まあ、立体作品というかがありまして、うん、で、まあ、その展示だけではなくて子どもたちが参加して遊べるようなものもありますので楽しいと思います。
それは大学生が中心になってやったらいい。
そうですね、
授業ですね。
そうです、
やっぱりそうですか。
そうです
ね。あ、そうですか、はい、大学生ね、
はい、
はい。
で、まあ、6つ目がメインモニュメントということで、これは芸術文化協会の先生方の指導のもとですね、はい、子どもたちに、まあ、芸術家のを体験してもらおうと。
へえ、そう、はい、どんなことさせてもらえるんかな。
それはですね、
内緒
内緒、どうしようかな。
来てのお楽しみ、
来てのお楽しみして、はい、そういうこと
です。何しろその公園に行けば、
はい、
自分も芸術家になれるよという。
そうです、
そういうことです
。そうですね、
楽しみやな。これ日にちはいつといつですか。
これ日にち、まあ、あ、じゃあ先にパッと言いますね、
う
ん、あと7つ目が、
ね、
はいはい、色紙の展示と抽選会ということで、うん、芸術文化協会の先生が作った色紙、
はい、
80点ほどあると思うんですけど、これを抽選でプレゼントしますと。
それはもういただける。
いただけます。
いや、それはいかなきゃいけ
ません。もういつも人気なので、早く朝から抽選してますので。
そうですよ、芸術家の、はい、直筆の作品とかそういうものが、
そうです、
いただけるわけです。
そうですね、
ほら、いかないといませんな。
はい、はい、で、まあね、8つ目と9つ目ですね、はい、これがメインなんですけども、小惑星の詩の展示と初等へのパフォーマンスという企画があります。
もうちょっと詳しく、
はい、
それは
わかりました、
はい、
その小惑星の詩の展示というのことがですね、
うん、
市内の、まあ、私立小学校を対象に、子どもたちにチャレンジをテーマにした詩を募集しました。
チャレンジというのがテーマ。
そうです。
お
で、現在、まあ、市内には40校ですね、はい、で、はい、まあ、約2万8000人ほどの小学生がいるんですけども、まあ、その中から応募があったのは市内小学校38校、
はい、
で人数は1350名もの子どもたち。
すごい数よね。
そうなんですよ、
ものすごい反応ですよ。
そうなんですよ、毎年増えていってまして。
ああ、そうですか。
そうですね、
それはすごい、
はい、
うん、
で、まあ、市内だけではなくて、
ええ、
これも2年ほど前から参加していただいているんですけども、
はい、
東北ですね。
東北、
はい、宮城県南三陸町。
あ、被災した、
そうです、
津波の被災の地域の方々。
そうです、
はあ、
で、まあ、市内のですね、大社小学校、ありますけども、
ええ、
の大社小学校が、教育の上で交流を果たしておる、
はあ、そうですか、はいはい、
まあ、そこからまあ、つながりができてですね、
うん、
この野外アートフェスティバルにも参加していただいたと。
へ、呼びかけてるわけですか。
呼びかけさせてもらってます ね。
どこのなんていう小学校なんですか。
南三陸町の2校なんですけどね、
はい、
ナタリ小学校というところと、
はい
はい、あとは伊佐戸前小学校というところ。
いやいや、そこの学校にも西宮の小学校の子どもたちと同じように、
はい、
この野外アートフェスティバルに参加しませんかと、
はい、
チャレンジがテーマで詩を書きなさいよと、
はい、
いうことを呼びかけてるわ。
呼びかけさせてもらってます。
返事はどうでした。
はい、あんまり来ないのかなと思っていたんですけども、もう84名。
うわー、
はい、
すごいですね。
そうなんですよ、
1300人の市内の子どもたちと、
はい、
100人に近い三陸町、三陸の子どもたちの作品が集まったわけです、
はい、そうです。
これ全部展示しますか。
します。
お、
見てもらいます。
どんな方法でやるんですか。
そうですね、まあ、縦、まあ、180センチほどのパネルをずらっと横に並べまして、
すごいな、
もう全部見てもらう、もうだから長さも20メーターほどになるんですけども、
あ、すごい、
ご覧いただこうと思ってます。
はい、ああ、それ自分の作品がどこにあるのか探しに来るのも楽しみですよね。
そうですね。
で全部が全部それで、はい、まあ、展示されますけど、
はい、
なんかそれを芸術家の方がちょっと手を加えてというようなことを聞きましたけど。
そうなんです、
うん、
どの、ね、市も私全部名答しましたけど、はい、素晴らしいんですけども、はあ、その中から、まあ、えりすぐられた48点があるんですけども、うんうん、これについては11日の土曜日限定で書と絵のパフォーマンスという特別企画を実施する予定です。
11日の土曜日だけ
だけ、
はい、
はい、
みんなこれ忘れたら飽きません
忘れ
たその日は絶対来ないでません。
そうです、
はい、
で、まあ、どういう内容かというとですね、その48点、それぞれ、作者の児童がいるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとね、南三陸町の児童は来れないですが
ちょっとね、
はい、まあ、市内の児童42名、と、はい、芸術文化協会の芸術家の方とが共作でですね、うん、
はい、
児童が書いたその詩をもとに一つの作品を作り上げるという内容になっております。
どれぐらいの大きさのものになるんですか。
大きさは横180で縦が120。
いやー、畳1畳分ぐらいになるじゃないですか。
そうですね、
もっと大きい形。
はい、
それに、
それに
どういうふうな形で表現されるんですか。はい、
それを、まあ、ずらーっとこう、並べましてね、で、先ほど言ったように、まあ、小学生と、
うん、
絵描きの先生、あとは書の先生、
画家と書家がすごい疲れるわけ。
そうです、
まあ、白の紙の前です
な、
まあ、いわば、はい、
で、まあ、詩をテーマに絵を作品を作っていくんですけども、
よよよ、
一方的にこう先生方が書くだけではなくて、
うん、
その本人も詩を書いた本人も来るので、
うん、はい、
二人でこう話コミュニケーションを取りながら作品を作り上げていくっていう。
すごいな、画家がいやって、
はい、
詩を書いた子供がいて、
はい、
二人で一緒に一枚の絵を作っていくという。
そうですね。
いや、そうですか、それはすごいですね。
そうなんです。で、うん、もう4時間に及んでそれをするんですけども、うん、もう32名もの、 その芸術家がそれに参加されるので、
うん、
もうこのような大規模な企画というのは、まあ、もう芦屋であったり、例えば、
ね、まあ、ない
ないと思うんですよ。
全国探してもない
ないと思いますね、うん、
これは西宮独自の、
う
ん、
そうですね、
本当に西宮でないとできないようなこと。その詩を実際に文章、まあ、詩そのものをその絵の中に書き込んだりしないんですか。
します。それを
それもやるんです
。書家の先生がしていただく。
あ、本職の書家の先生が
筆
を持ってこられて、
はい、
その詩を書いてくださる。
そうなんです。
絵の中に、
絵の中に。
すごいな。
そうなんです
これはすごいイベントや、
はい、
そうですか、はい、それが11日の土曜日、
はい、
大体何時頃か分かりませんか。
ね、計4回に分けるんですけど、
はいはい、
10時からの回と、
はい、
11時からの回と、午後の、2時からの回と、
なる、
3時からの回と。
1日追って楽しめますね。
おっしゃる通りです。
なるほどな、これは素晴らしい本当に、市民と芸術家が一緒になった、
はい、
芸術活動、
はい、
文化活動だと思いますね、
はい、
できたらね、
はい、
その詩の一部でもいいですから、
はい、
ちょっと紹介できませんやろか。
ではもうせっかくなので猪下先生の
方。猪下先生、猪下先生も選ばれた一人でしょうからぜひ全部読めたらいいんですけど、時間がないのでちょっと選んだ上でお願いします。
はい、まあ、さっき話ありましたけど、市内1300いくつ、
はい、
から100近い数が来ましてね、
はい、
どれも素晴らしい詩なんで全てを書きたいんですけど、時間的にも場所的にも無理があるんで、48だけ選ばせてもらってるんだけど、非常に傷つないんですけど、もうしょうがないので、あの勘弁してもらいたいんですけども、まあその中でちょっと、まあ、あのうちに紹介させていただきます。宮城県の南三陸町の伊里前小学校6年生の方です。
はい、
震災前やっていたピアノ、震災後は続けようか迷っていた。約1年が経っていた。ピアノを弾こうとすると全て忘れていた。何か寂しくなってピアノにチャレンジしてみた。それからも新しい曲にチャレンジをしているというシーンです。
チャレンジですね、まさにね、はい、うん、勇気が出てきたんでしょうね。
もう当然ね、もうピアノどころじゃないというのがすごく僕らもまあ経験してるんでね。
そうですね、すご
く、はい、次もう一点、はい、名足小学校の 4年生の方です、
はい、
野菜博士になりたいな、どこでも育てられる種を作りたい、水をあげなくても育つ種を作りたい、土を使わなくても育てられる野菜を作りたい、野菜博士へチャレンジだ。
なるほどね。
かわいいシーンもあります。
かわいいですけど、やっぱりなんか感じるものがあるなと思いますね、うん、そうですね、その自然環境によってね、
今こうね、そういう放射能の関係とか何とか、
なんか植えるようと思っても植えられないような事情もあるみたいです
けどね、そういうのを考える
気持ちが現れてますね、
うん、そういうところでも育てられるような種を作りたいというような ね、
ですね。本当に次はどんな
市でしょうか。市内の市、
あ、市内の小学生の
話もちょっと読ませていただきます。
はい、お願いします。
宿賀小学校の6年生の方ですけども、もう一人の自分と、誰もが最初は何もできない、でもたった少しの勇気、それだけで目の前には違う世界が広がっている、そんな世界をこれからもたくさん見ていこう、心の中の自分と共に、という最後のフレーズがすごく印象的な詩です。
本当ですね、なかなかいい詩だなと思いました。次はどんな詩でしょうか。
次もう一つだけ紹介させてもらいます、はい、河原林小学校の5年生の生徒さんです、はい、それは目標に向かって頑張ること、それは高い壁に立ち向かい挑戦すること、なぜみんなはそんなに挑戦するのだろう、それはきっとその高い壁を乗り越えた時のすがすがしい気持ちになりたいからだと。これも最後のあれですごく聞いてますよね。
よく聞いて、本当にいい詩ばっかりですよね、はい、まあ選ばれる時にも難しい、
そうなんですよね、
苦労されたと思いますけれど、はい、
どれもね、すごいいい詩が集まってましたんでね、本当に選ぶの大変でした。
そうですね、はい、まあそれにしましても全ての詩がパネルの上ではあっても発表されるということですから、市民の皆さんも来られたらぜひ1300の詩を全部読んでいただきたいなと思いますし、絵の先生、書の先生はそれぞれ、与えられた詩をこの自分のものとしてイメージを沸かして絵を描き、書で、詩を書いていただけるということになります、おそらくご本人、小学生のご本人さんも一生忘れられないような思い出になろうと思いますし、芸術文化にますます親しんでいこうというふうなことが行われるんじゃないかなと思います、今日は野外活動、西宮市役所の真前のあの大きな公園で行われるアートフェスティバル in 西宮について、芸術文化協会の事務局長、事務局をしていらっしゃる中島さんと、それから事務局長さんの井下関先生、お二人にお話を聞きながらご紹介をすることができました。お二人ともこれからますます忙しくなるでしょうけれど、よろしく、お願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。